はい、ただいまより、信徒の証として川田拓也兄弟にお話を証をしていただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
出演の際は皆さんに祝福していただきました。本当にありがとうございます。あと金子さん、先ほど私たちのことをお祈りしてくださってありがとうございます。受精してまだ1ヶ月足らずで証ということで本当に何を話したらいいかという、もう諸先輩方もおられる中で、何も経験値1ヶ月という中で、できる限りのちょっとお話しさせていただければと思っています。昨日何を話そうかなと妻と話してまして、私が、ここに至るまでの道を話せばいいのかなというふうなことを話しましたら、あなたが中学高校から、徐々に導かれて、ここに至るまでの道を話せばいいんじゃないかなと、アドバイスをいただきましたので、そんなに私の人生そんなに波乱万丈でもなく平凡なんですけれども、つれづれなるままにちょっとお話をさせていただければと思います。私中学からキリスト教主義の学校に入りまして、中学時代はほとんどキリスト教っていう感じではなかったんです。授業の中でそういうことはちょっとあったんですけれども、でどういうきっかけか忘れてしまったんですけれども、中学高校3年だったんですけど、聖書研究会というのがありまして、である日それに私入ったんですね。でなんで入ったか全然記憶になくて、仲のいい友達が、当時仲良かった友達がそこにいたので、私も入ってみようかなと思ったのか、その仲のいい友達っても別に全然艶っぽい話ではなくて、男子校ですのでちょっと入ってみようかなと思ったのか、父母の会みたいな、父母が父兄父母が聖書研究会というのをやって、父母大賞の、聖書研究会というのもあって、で私の母が、それをいつから入ったのか覚えてないんですけど、その関係で母が入り始め、その聖書研究会に参加し始めて、で私にもさ、ちょっとそういうの入ってみたらと言われて入ったのか全然記憶にないんですけども、ある日気づいたら聖書研究会に入ってました。で毎週金曜日の午後に神父さんの話を聞いて聖書を読むということをしてたんですけれども、実は聖書研究会の内容もあんまり記憶にないんですけれども、唯一覚えてるのがずっと中3か高1ぐらいから入り始めて、今まさに皆さんで読んでるルカの福音書をずっと読んでたというのを覚えてます。で、その中でですね、全然記憶にはないんですけど、唯一記憶に残っているのが高等息子のことへの箇所を聖書研究会で読んだということを覚えています。で、その時の感想としては、やはりなんで遊びほうけた人をまた迎え入れるのかなといういやいや、そんな遊んでる方が悪いんじゃないのみたいな、そんな形で思ってましたけれども、でそのうちですね、これも何度か皆さんにお話ししていると思うんですけれども、母が洗礼を受けまして、でその時もまだ私は洗礼を受けるのかなという感じで、一言って言ったらですけれども、そのように思ってました。でそのうちですね、友人たち、その仲良かった友人たちも実は洗礼を受けまして、で私取り残された形だったんですけれども、それでも受けるんだっていう感じで見てたのを覚えています。で聖書研究会の他に、でも徐々にキリスト教 関係の行事というか、まあ、聖書研究会を通じてですけれども出るようになって、でクリスマスもあのミサも毎年出るようになったということを記憶してます。というのもあの母が洗礼を受けましたので、あのクリスマスミサであの家開けるんですね。で父も大体仕事でいないので、あのクリスマスイブにうちで一人取り残されるという悲しい状況になるので、あの学校に行ってミサに出るぐらいしかあの時間を潰すことができないという、そういうあの理由っていうのも大きかったと思います。あのただあのどんな歌を歌ってたか全然覚えてないんですけれども、あのいろんな歌を歌って、まあ、あの何か記憶に若干残ってる歌もあったりして、あの割と楽しかったことを覚えてます。で大学に入ってですね、大学もあのキリスト教主義の大学だったんですけれども、とはいえあの完全にもうあの意識としてはキリスト教からも完全に離れてしまって、でキリスト教に関するあの授業というのは必修だったんですけれども、一つ絶対受けなきゃいけないというのがあって、でもそれもなんかもうあの最初はこう聖書研究会出てたし、ちょっと他の人よりかできるかなと思ってたんですけれど もう授業を聞いたらちんぷんかんぷんで、あの成績で言えば有料かのうちかでなんとか単位をもらったという感じで、あのやり過ごしたというのがもう大学の時代でした。で京都に来てからはもう本当にキリスト教からは離れてしまって、でたまに母と電話して、今日教会でこんなことがあったのよ、あんなことがあったのよというのを、まあ、話で聞くぐらいで、あの自分自身としては全く関わりが、まあ、なかったという感じだったことを覚えています。その中で、まあ、大学院ですね、卒業して、で今の妻と出会いまして、で、まあ、彼女がキリスト者であるということを、まあ、私に告げてくれてですね、で、あ、そうなのか、ここでまたキリスト教が思いまして、ここに出会ったのか、まあ、母もあの、まあ、クリスチャンですし、まあ、あの1月の週報にもちょっと書いたと思うんですけれども、あの、まあ、彼女の考え方とかですね、そういうのをちょっと知りたくて教会にあの一緒に通うように、まあ、なりました。で、あの彼女と付き合うようになってですね、あの実はあの、まあ、横浜に彼女と私の実家なんですけれども行った時に、あの母のその属している教会の礼拝にあの彼女とですね初めて参加したんですね。思えばあの私が15ぐらいの時に母洗礼を受けていると思うので、あの20年間一切母の教会にあの洗礼式には行ったんですけど、全く一回も行ったことがなかったんですけれども、まさかこの機会に母 の参加するあの礼拝に出るという機会をいただきまして、なんか普段見てる母の姿とはちょっと違う姿を、まあ、見てですね、しかもそれがしかも隣に今妻もいるという状況で、なんというかすごく感慨深かったのを覚えています。でその後ですね、皆さんも大変お世話になったですけれども、皆さんにも大変お世話になったんですけど、ここで結婚式を挙げさせていただきました。で、まあ、双葉も誕生しましてですね、ここの施工教会の礼拝というのが本当に日常になってきました。で、そのキリスト教との関わりというのも日常になってきました。で、私たちの生活の中にですね、何かあると一緒にお祈りをし合うということをしています。でその中でですね、そのお祈りをする、まあ、自分の力ではどうしようもないことっていうのをもう全て神様に、まあ、委ねるっていうことを日常的にするようになってですね、だんだん洗礼を受けるっていうことをおぼろげながら考えるようになったということを覚えています。ただですね、 これは洗礼式の時にもちょっとお話ししたと思うんですけれども、やはりきっかけというかですね、榎本先生の存在というのと妻の存在というのがあって、彼ら2人がなくして私の信仰は成り立つのかというのを常に考えていました。受洗をするというのは皆さんどういうお気持ちで受洗をされるのかというのは私は分からないんですけれども、やはり一つの理由として、例えば自分のこう接した牧師さんが素晴らしかったからとか、身近の人で素晴らしいキリスト者の方がおられたからとか、そういう理由の方も多分いらっしゃるんですよね。分からないんですけれども、ただそうするとその人をなくしてその信仰というのが成り立つのかっていうのを常に考えてまして、やはり洗礼を受けるというのは神様とのつながりですので、そこをずっと悩んでいたというのを思っています。あと、子供のこともありまして、子供が2人がキリスト者になるということで、どう思うのかなというのもありまして、いろいろ悩んだというのがあります。ただやはりですね、もう思い悩むなじゃないですけれども、先ほど申し上げました通り、家族で何かあるとお祈りをするんですね。そのお祈りをしているうちに、なんて言うんでしょうかね、やはり神様に全てを委ねてみようというのが最終的に出した結論だったのではないかなと思います。で、そうですね、ここの教会の方々を見てても本当に素晴らしい方ばかり でいつも妻と話しているんですけれども、この教会に来られている方々のご家族のようになりたい、この夫婦のようになりたいねという話をよくしてまして、で特に森さんの葬式に出た時ですね、その榎本先生が森さんの何でしょうね、こんな人だったんだよという紹介をした時に、やっぱ何か感じるものがあって、それが最後の、きっかけというかなったんじゃないかなと思います。それで受洗という形に結論に達しました。でそれまでですね、本当に感謝したいのが妻が私の受精に関して何もずっと見守ってくれてたのが本当にありがたかったですね。もし何かちょっとでもプレッシャーって言ったらあれですけれども、あったら躊躇してたかもしれません。でもそういうのを一切感じされずに、本当に温かく見守って、そして待ち続けてくれたっていうのを本当に感謝しています。だからこそ受洗ができたんじゃないかなと思っています。でまだ最初に申し上げました通り、受洗から1ヶ月で聖書もまだちゃんと読めてませんし、勉強不足な点もあります。神様のことも日常的にはすっかり忘れてしまうということも何度もあります。けれどもこれからですね、新しい環境に変わっても、新しい環境に変わるっていうことが先ほど妻と、榎本先生の存在なくして信仰は成り立つか、榎本先生のもとから離れるという ことになりますので、まあ、まさに私の信仰はこれから、まあ、始まるんじゃないかなというふうに思っています。最後にですね、私聖書研究会で唯一覚えているのは放蕩息子の例えと言いましたけれども、その時はですね放蕩息子に全然同情はしてなかったんですけれども、思えばですね結局こういう紆余曲折を経て、まあ、受精に至る、まあ、結局私が放蕩息子だったんだなということを感じました。結局その立場っていうのは変わるというか、そのどっちが良くてどっちが悪いとかそういう話では全然ないんだなというふうに感じました。私も元息子の一人としてこれからも信仰生活をまさにスタートだと思うんですね、始めていきたいと思っています。短いですけれどもこれで私の証しをやらせていただこうと思います。皆さん本当にありがとうございました。お世話になりました。また後でスピーチというか最後にまたご挨拶すると思いますけれどもありがとうございました。